今日の前番乗りを慈しみやさ全能の父なる御神御前に呼び出されて礼拝を捧げる特権を心から感謝をいたします。今私たちは御前に集まって礼拝を捧げておりますが、私たちが捧げます感謝賛美あるいは信仰の告白あるいは献身の思い、これらを受け入れてくださいますように、またこの場にあなたが臨在してくださいまして、説教を通して御言葉を語り、また信徒の交わりの中であなたから祝福を宣言されますように、そしてその祝福が確固たるものでありますように、今日一日私たちは聖なる日として過ごすべく一日を与えておりますが、どうかそれぞれの場所でそれぞれの思いを持って、私たちの魂の成果のために瞑想し、聖書を読み、あるいは祈りを捧げることができるようにお願いをいたします。また今日から始まります1週間、どうかどのようなことが起こりましても、主は共にいまして、私たちを守り、また私たちを支え、力づけてくださいますように、中には思いがけない試練もあるかもわかりません、また突然の病気に襲われるようなこともあるかもしれません、あるいは思いがけない事態に追い込まれて心悩む苦しむことがあるかもしれません。どのようなことがありましても、この1週間与えられた御言葉に従って力づけられ、励まされ、そして生きることができるようにしてください。そしてまた次の日曜日、この場所で相会してともどもにあなたを褒めたたえ感謝することができるように、その日を待ち望むことができるように、私たちを整え変えてみてください。私個人はこのようにあなたの前に入れておりますが、来ることができない兄弟姉妹たち、特に今新型コロナ感染症がありまして、教会に来ようとしましても来ることが阻まれております方もございますが、どうかこの感染症を早く終結させてくださるようにお願いいたします。世界の教会、また日本の教会も、この新型コロナ感染症のためにさまざまな影響を受けております。日本の会社企業では、これを機に大きな変革をしようとしているところもございます。今はこれのために大きな変化を時代は経験せざるを得ません。教会も同じであります。しかしながら、この世と歩調を合わせるわけにはいきません。どうぞ教会がこのような困難な時期でありましても、ふさわしい時を、ふさわしい理解を見出していくことができるようにしてください。この世界に平和をお与えください。また内戦、あるいは飢餓、あるいは大きな災害の中にあります人々のことを、あなたが御心に留めてくださいますようお願いいたします。そのために労苦しております人々を、どうぞその志を強めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第8章28節からです。新約聖書の14ページ、マタイによる福音書第8章28節から34節までを朗読いたします。イエスは向こう岸のガラ ガダラ人の地方に着かれると、悪霊に着かれた者が二人、墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのなら、あの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って、悪霊に取り憑かれていた者のことなど、一切を知らせた。すると、町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。イエス・キリストは、ガリラヤの北西岸にあるカファルナウの町から、南側に船で渡ろうとなされましたが、その時嵐に見舞われ、そしてその嵐を鎮める奇跡を行われたとマタイは記しております。船はガダラの地に到着したと書かれてあります。ガリラヤ湖周辺は北の方にはユダヤ人たちが町を建てそこに住んでおりました。湖の南の方はデカポリス地方といい、アレキサンダー大王が征服した町に、そこにはギリシャ人の町々、あれギリシャ風の町、正確に申しますならば、ヘレニズム的な文化に彩られた町が建設されておりました。私たちは考えられないんですけども、湖の向こうには別の民族が住み、そして全く別の文化が栄えている。そういう状況があるところがこのガリラヤ湖周辺でありました。デカというのは銃の町を意味し、ポリスというのは町を意味しております。銃の約10個のギリシャ風の町が建てられておりました。住民はもちろんギリシャ語を話すギリシャ系の人々でありました。イエス・キリストがこのデカポリスの地方、ここではそのうちの一部ガダラ人の地に行かれたというようなことは大変意味がありまして、この箇所を学ぶにあたっても一つの鍵になる言葉であると私は思います。イエス・キリストがガリアの南の方に行かれたと記されておりますが、その目的は記されておりません。おそらくは静かに祈るためであったとこの前申し上げましたけれども、それはそうだと思います。と同時に、やはりガダラの地で福音を述べ伝えるためであったと、このように考えているのだと思います。そこは異邦人の地、ユダヤ人ではなくて異邦人が多く住み、そして都市を建設しているところではありましたけれども、そこでイエス・キリストが 御言葉を語り、福音を述べ伝えようとされたに違いありません。そして最初に出会ったガダラ人は、悪霊に作られた二人の人物でありました。ユダヤ人とは書かれておりませんので、私は異邦人であるガダラ人がであったと、これ考えていいのではないかと思っております。二人であったと、マタイは記されております。マルコやルカが同じ物語を記しております箇所には、二人であったとは記されてはおりません。けれども、二人であったということに意味があるのではないかと思います。彼らは悪霊に憑かれていたと記されております。そして墓場に住んでいたとも記されております。墓場は人間の住むところではありません。そして悪霊に取り憑かれるということは異常な行動にを強いられていたと、通りがかりの人々に乱暴をする、わめき散らして暴力を振るうということでありましょう。そのような異常行動に支配されております人々が墓場に住む。墓場というのは人の人間の住むところではありません。でそういうところで二人がいる。二人がいるということは、それはそこに悪霊に取り憑かれた人々ではありますけれども、助け合い、力を合わせていたということかもわかりません。ジャングルで取り残された日本軍の兵士が何十年もそこにいたという、そういうニュースを私たちは聞いたことがありますし、実際そこにいた人が日本に戻ってまいりました。彼らは、全く一人の人もいたんですけども、二人の場合もありました。二人だからこそ長くジャングルの中で過ごすことができたのかもわかりません。二人でいた方が一人でいるよりも長くおることができたはずであります。二人で何とか助け合う。けれども墓場でありますから食べるものもない。そこで通りがかった人々から食べ物を奪うとか、あるいは施しを受けるとか、そのような状態であったのかと思いますけれども、いずれにいたしましても悲惨な生活を強いられていたということでありましょう。悪霊に取り憑かれるということも悲惨、あるいは墓場に住むということも悲惨、つい二人だけで細々と命をつなぐということも悲惨。彼らの悲惨さというのは言語に絶するものだと思います。これでもかと思うような悲惨さの中で彼らは過ごしていたということです。これではまるで人間ではありません。全く獣や家畜と同じようなありさまであったと言ってもいいのではないかと思います。私たちは人間社会を作り上げておりますけれども、それはいろんな意味でですね、そこはまだ人間の理性が働いているところだと思います。ですから秩序があり、あるいは法律があり、制度があって、なんとか生きていけるということでありましょう。人間的な生活ができるということはそういうことです。ただ食べられるものが、食べるものがある、寝るところがあるというだけではなくて、そこには人と人との触れ合いが あるということを意味していると思います。これはこの二人はそのような中からはみ出される、あるいは追い出される、あるいは突き飛ばされてしまっている人と言わなければならないと思います。ですから悲惨なところに住む、悲惨な振る舞いをするということ以上に、彼らは人間社会から放り出されているという悲惨を経験しているということでありましょう。二人いましたけれども、しかしたった二人、ボソボソと命をつないでいる悪霊の所業は、人間を非人間化することだと私は思っております。悪霊の仕事、悪霊のすることは、それは人間らしい考え方、あるいは感じ方、あるいは生き方、あるいは人間たちが営む普通の生活、そこから追い出すと申しましょうか、はみ出す、あるいは突き出す、これが悪霊の目論みであると、このように言うことができると思います。そしてしばしば悪霊はその技に成功します。人間を非人間化する。ここには悪霊に取り憑かれて墓場に住むという非人間化が見られるんでありますけれども、この私たちが目をいろんなところに向けますならば、この社会、その片隅で、あるいは人間社会のさまざまな構造の中で、人間が人間らしく扱われていない、あるいは人間が人間として取り扱われていない、こういう状況がしばしばあるのでありますし、私たちもそういう中に追い込まれます。それこそまさしく悪霊の悪行、このように言っていいのだと思います。ですからそのような悪霊の技から解放されることこそ、つまりもっと申しますならば、もともと人間が作り上げようとしていた社会、そこからもう一度回復されることが、それがイエス・キリストのなされる技であると思います。もっと申しますならば、エデンにあった人間の姿、罪の結果それに苛まれて虜とされておりましたものを元の人間の姿に戻すこと、それこそがイエス・キリストがここでしようとしてもらえることでもあると、このように言うことができるのではないかと思います。さて話を戻したいと思いますが、悪霊はこの二人を非人間化、あるいは悲惨な状態にしていたと思います。ある人々は悪霊に取り憑かれているこの状態を精神の病、今日では統合失調症と言われておりますような病気のことだという人がいるのでありますけれども、私はもっともっと深刻な状態であったと思います。この状態からイエス・キリストは解放されるわけでありますけれども、悪霊に憑かれた人々はまず彼らの方から飛び出してきて、イエス・キリストに神の子よ、構わないでくれ、関わりを持たないでくれと叫びます。神の子よと言っておりますのは、これ一つの驚きですね。悪霊たちは、あるいは悪霊たちだけがイエス・キリストの本当の姿を見抜いていた。ですから悪霊の方がイエス・キリストは誰かということを見抜いている。見抜いているけれども決して そのイエス・キリストに従おうともしないし、あるいは敬うわけでもないし、従う、服従するわけでもないということでありましょう。でそして構わないでくれ、関わりを持たないでくれ、これこそ悪霊の願うところですね。悪霊はイエス・キリストが神の子であると知りながら、そのイエス・キリストとは関わりを持ちたくない、このように言っております。関わりを持ちたくない、これは悪霊が私たちの心の中に入り込んで私たちの心を操作する、うまいやり方です。そしてその時でないのに、その時とはどの時かと言いますと、これはもちろん聖書の中では単なる時間ではなくて定まった時、それは終わりの時を意味しております。終わりの時はまだ来ていない、このように、言うのであります。終わりの時、その時はどうなるか、悪霊たちはよく知っていたということです。彼らはその時には滅ぼされる、それをよく知っていたのだと思います。けれどもその時はまだ来ていない。それまでの間は悪霊たちは自由に振る舞うことができると彼らは認識していたことがわかります。悪霊たちはですね、とにかくイエス・キリストは知っていた、誰か神の子だと。そして人間も含めてそのイエス・キリストと関わりを持たないことが悪霊たちの切なる願いであった。しかし彼らは神の御心をよく知っていて、終わりの時になったら彼らは消滅しなければならない、滅ぼされるということですね。でけれどもそれまでの間は人間どもを自分たちの鉄の内において好き勝手にすることができる、こんなことをですね、彼らはここで独白しているということがわかるわけです。今は悪霊が暗躍する時代、ただ暗躍するだけでなくて人間に神様との関わりを持たせないようにする、そしてそれはある時までそれは許されている、その間は我々の天下だと悪霊はそのように言っているわけです。これは真理かもしれません。恐ろしい真理かもしれません。しかしイエス・キリストはここで何をなさったか、その悪霊どもの働きを阻止すると申しましょうか、ぶっ壊してしまうわけですね。悪霊に取り憑かれた二人から彼らを追い出してしまう、これがここでイエス・キリストがなさったことです。ということはどういうことでしょうか。悪霊たちにとってみれば今の時代、この時代、自分たちの天下だ、自分たちが自由に振る舞うことができる世界だ、このように思っていたわけですけれども、イエス・キリストはこの時代に悪霊たちの行動を阻止し止めてしまい、そしてそのイエス・キリスト、悪霊の働きをやめさせ彼らを追い出してしまう、まさしく神の子としての力を、悪霊が暗躍するこの時代であろうとも、キリストはお困りなくご自身の力を発揮してください、このようにここに記されているということなのですね。これが悪霊どもの働きです。そしてイエス・キリストはこの悪霊たちを追い出されるわけです。もう一つのことがここに記されております。豚の中に入る。でここはガダラ人の地です。ユダヤ人はご承知のように豚 という動物を大変嫌っている、あ、汚れた動物としておりました。ですから豚肉を食べることはしませんし、もちろん豚を飼うこともしないわけです。けれどもデカポリスは、これは異邦人の住むところですから、そこは特にローマ人とはというのはですね、豚肉を愛好する民族でありました。何よりもその豚肉を料理する、そういう料理に満足している民族でありましたから、もちろんたくさんの豚がそこに飼われていても不思議ではありません。アクレたちは、アクレどもは、アクレどもというのは他の福音書ではレギオンというほどにたくさんいた。レギオンというのは5000人を意味します。5000のアクレがこの2人の異邦人、ガラダラ人の中に入り込んでいたということがわかるんですけども、彼らは豚にの方に移してくれる、じゃあ豚に移動してくれる。でこれはですね、豚の相手が豚だから入った、このように考えることもできると思いますが、まあ、これはもうどうでもいいことだと私は思っております。アクレたちにとってはこの人間2人から場所を移動することができればいいと考えたわけですね。追い出されたらだからまたどっかに行きたい。しかし彼の企てはものの見事に失敗しまして、豚は池の水の中に飛び込んでしまいまして、みんな溺死してしまう。つまり悪霊たちは場所移動に失敗する。その後のことは分かりません。彼らはまたどこかさまようだけの存在になったに違いありません。ここに書かれてあることはそういうことですね。豚に悪霊たちが移されるということはそんなに深い意味があるとは思いません。大切なことは、とにかくこの2人から悪霊が追い出された。しかも5000もの悪霊が追い出された。人間2人だけにですね、5000もの悪霊が入り込むというのはこれは凄まじいことですが、悪霊たちのする仕事というのはこういうことだと、また驚きに値します。さてここに書かれてありますことは、デカポリス地方で行われたということを申し上げました。実はガリレー湖の周辺もまた、もともとは神様がイスラエル、ヤコブという名前でもありましたけども、の子孫に与えられた、十二部族に与えられた約束の地でありました。特にこのデカポリスというのはマナセという部族に与えられた土地でありました。もともとはですからイスラエルの十二部族のマナセの子孫がここに住み、ここに繁栄するはずでありました。神様の約束の地としてここに定住し、そして生きるはずでありました。ところが神様はそのイスラエルに厳しい罰を与えられまして、昔アッスリアという国がこの地方を侵略し、そしてここに住むイスラエルを全部ほとんど他の地に移してしまい、残ったところには異邦人、外国人が強制移住させられます。その後も先ほど申しましたように、つい最近にはアレキサンダー大王がこの地を占領して、そして自分たちの民族ギリシャ人をここに住まわせるということをしたわけです。もともとは神様が約束なさった神が与える地であると、このように言われていたところでありますけれども、そこは今や異邦人が住む地になり変わっておりました。そこはもう神の民たちの土地ではなくて、切られたものとユダヤ人たちが忌み嫌いました外国人が 若者顔にそこに住んでいたところなんですね。ガダラ人の地というのはそういうところです。イエス・キリストはここにいて、そして神の力を表してくださいました。その証拠がガダラ人2人の悪霊が追い出されるという奇跡であったわけです。偉大なるイエス・キリストの力が表されまして、5000人もの悪霊がそこで一挙に追い出されるという、そういう凄まじい奇跡が行われたわけです。そこは神の力が再び表される場所になりました。そこは神が与える約束の地にイエス・キリストは回復しようとなさった。それはまたイエス・キリストの意図はですね、あのパラダイス、エデンの回復ということを目論んでおられたということがわかります。元の知らせならば天国というのをイエス・キリストはここに再び築き上げようとする、完成されたその時には、このここも全く新しくなる土地、あるいは神がそこに現臨される神の国と主張とされていたということなんです。その手始めがガダラ人2人の悪霊追放の奇跡であった。イエス・キリストはそういう意図でもってまず2人の人物から悪霊を追い出す奇跡を行われたのではないかと思います。ところがそこに記されてあります結果は、後のことは失望させられることですね。豚飼いたちは逃げていって一切のことを話す。彼が言ったことは豚が全部死んでしまった、つまり財産が失われたと。家畜はとても貴重な財産でありました。町の人々はそれを聞いて、イエス・キリストは賢人物だ、自分たちのお金を財産をなくすような騎士からの男だと、このように見なします。そして出て行ってくれ、国の場所を去れというわけです。イエス・キリストは失われた約束の地を再び取り戻す、そこには異邦人が住んでおります。彼らは神から遠きものだと思われておりますけれども、しかしその異邦人の地でこそイエス・キリストはここを神の土地、神の支配する神の国にしようとして、福音を述べ伝えられようとしたのだと思います。ところが出来事はたった一回で終わります。イエス・キリストはこの土地を去ることになってしまうんですね。たった一つの奇跡しか行われなかったわけです。イエス・キリストはこのガダラルの地の地、デカポリスそのものを再び神が恵みと慈しみを明らかに示されるところに変えようとされた。その代表がこの悪霊に仕えた二人の人物でありました。ところがガダラ人はイエス・キリストに去ってください、もう私たちから離れてください、これは悪霊が言ったことと同じなんですね。私たちをと構わないでくれというのは悪霊です。この場所から出て行ってくれというのはガダラ人です。このように神の力がそこに表されている、イエス・キリストはデカポリスであろうともそこにいる人々に福音を述べ伝え、そして彼らを神の国のためにしようとしておられますのに、不幸なことに宝に、あるいは財産に、お金に目がくらんだ者たちはイエス・キリストを退けた。こんなことがこの二人の悪霊追放の奇跡の背後に記されていることではないか。そして私たちはこのガダラ人の行動振る舞いを見てですね、そしてそこに悪霊の 悪しき霊たちの深い深いところにあります悪しき企てというのを見抜けと、このように言われていると思います。悪霊のことだ、これは要注意です。神の子ということを知りながら関わりを持たないでくれ、関係ないようにしてくれ、そして自分たちは今は自由にさせてくれ、自由に振る舞わせてくれと言って、悪霊たちはそれこそ人間たちの人間の自分たちの側に引っ込もうとしている。けどイエス・キリストは断固として、もうすでに2000年前そういう悪霊の働きを阻止しようとし、もっともっと大きなことをしようとなさったのだ。このことに私たちは心向けなければならないと、この奇跡物語から教えられます。お祈りします。天の父なる神様、今日も聖書を紐解いて、ガダラの地で悪霊に仕えた二人のものになされたイエス・キリストの奇跡から学びました。悪霊たちの悪しき意図というのを私たちはここで読み取ることができますし、そして同じ思いがガダラ人の中にあったことを知って愕然とさせられます。しかし私たちはイエス・キリストの目を向けなければなりません。悪霊が暗躍し、そしてイエス・キリストを拒否しようとする預言人の地でこそ、イエス・キリストは神の豊かな恵み、慈しみ、力を如実に表そうとされました。私たちはこのことを決して見逃してはなりません。私たちも今、預言人が住む地、神がから離れたように思われる預言人の地に住んではおりますけれども、イエス・キリストはこの地にも豊かな福音の光を照らしていてくださいます。どうかこの光を見落とすことがありませんように、むしろこの光を福音の携えるものとしてこれからも述べ伝えていけるように励ましてくださり、教会を強めてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。